イン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ。この時間は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅が住宅、空気、食に関するさまざまな情報を舞鶴発で発信します。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りします。
アレルギーやアトピーでお困りの皆さんへ、ファイン住宅吹き展示場で空気にこだわった快適生活空間をぜひご体験ください。快適な空気はあなたの生活、人生を変えます。ファイン住宅吹き展示場の見学のご予約は 0773-78-2598 78-2598、 もしくはファイン住宅で今すぐ検索してくださいね。
ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ、第3回目の放送です。本日はファイン住宅吹き展示場で収録させていただいてます。パーソナリティを担当しております佐久間です。久保社長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組はとんかつ社長ことファイン住宅久保社長へのインタビューで進めてまいります。今日はですね、最近の久保社長のこう取り組みトピックスと、はい、舞鶴のランチに関するちょっとフリートークをですね、したいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、久保社長どうでしょう、最近あのこういうのをちょっと一生懸命取り組んでるっていうのはございますでしょうか。
そうですね、最近あのオミクロン株でこの舞鶴市においてもやっぱものすごく感染者が増えてきているっていうのがもう現状で、今私らは、空気をきれいにしたいっていうので、あの光触媒コートっていうのを、はい、新築中古住宅の家にどんどん吹き付けやってるんですけど、その中で一番気になるのがこう小学校と幼稚園の園児さんはやっぱね、ワクチン接種してないっていうところの最近クラスターというかね、
あ
の
発生してて、
そうですね、幼稚園もね休園してるところがねもう本当たくさんあって、
親御さんも大変ですもんね。
そうなんです、そうなんです、あの仕事も行けなくなってっていうのをよくやっぱ聞いてて、だからそれを聞いてね、今うちらはもう舞鶴市のすべての幼稚園を光触媒コートで守っていきたいっていうので、実はねもうすでにいくつかの園にもう行ってます。は
い、そうなんですね、前回もあのお話しいただいた、あのシューと吹きつけるだけでウイルスが不活性化させられ、させることができるという。
そうなんです、はい、
これは どういうコートになるんでしょうか。
あのね、これはもう壁も床も天井も、全てに吹きつけすることで、はい、あのまあ、光が当たると光触媒でなんで、あの菌を不活化するっていう動きがあって、はいはい、でこのうちらが取り扱っているレクロのエアリフレッシュっていうのは、うん、あのただの光触媒じゃなく光触媒の玉に、まあ、要はトゲがいっぱい出てるよって、はい、ウニみたいな感じに出てるよっていうのをイメージしていただいたら分かりやすいと思うんですけど、はい、そこに、ウイルスがこうちょっとでも触れると不活化していくっていうので、はい、だからね、これは私もいろんな光触媒とか、まあ、煙で、除菌するよとかいうのも、はい、いろんなやつを、ね、見てきたんですけど、これが、ね、日本国内でもう最強の光触媒コートです。
ちゃんとその学術的なデータとして新型コロナを含むウイルスを不活性化させるという、はい、きちんと立証がされているもの
です。もう立証全部されてます。だからね、あの一旦吹き付けすると約30分から1時間で乾燥して乾くんですけど、はい、そこからねもう壁触ってもうおもちゃとかついたやつを舐めていただいても全然もう体には害ありませんので、
は
い、
安全性もきちんと証明されてる、
すごく証明されてます。だから本当にね、あの壁とかでもあのアルカリ性のある壁、塗り壁とか、はいはい、を塗るだけでもこう実は、菌を、ね、除去していくっていう効果はありますので、
消毒っていうのは人の手で消毒するのでなんか吹き漏れがしたりだとか、ね、ちょっとねサボってしまったりだとか、まあ、そういうのがある中 で、ね、やっぱ根本的な、ね、ところ、解決できるようになれば、ね、もっともっとあの感染が収まっていくのかなと。
これがすごくいいところがね、はい、あの一度拭くともうよく触るスイッチとか、うん、机とかでしたら3年間、
3年、はい、
ほんで、壁とか天井とかでしたら28年間
28年間、
はい、ありますの です、ね、はい、だからね安心して、生活できるよっていうのがこの、レコのエアリフレッシュオープンで、これはまたね YouTube とかでも載ってるんで、はい、見られたらもうぜひ多分やりたくなると思いますので、
わかりました。
そして今、は
い、これ何で調べたら出てきます、
レコナエアリフレッシュ、
レコナエアリフレッシュ、
はい、もしくはうちのホームページ見ていただいたらね、
ファイン住宅で載ってますので、検索いただければ
で、ね、はい、これはね、各園にもう前寿司のすべての、幼稚園保育所に、私は吹いていきたいと思ってて、
はい、
今実は、7円ほど吹いてます。でまだまだねたくさんありますので、このラジオを聞いた府県、の皆さん、もしくは幼稚園の先生、園長先生、はい、いろんな考え方があると思いますけど、これはねもうやっててものすごく安心感が、もうね10倍とかのレベルじゃなくてもう100倍以上ね、はい、安心して通わすことができますので、だから園バスとかね、はい、よく人が出入りする場所とかそういうところはもうぜひね、声かけていただいたらすぐに、手配して、私も相当の園を行って、はい、もう右肩が上がらんぐらい今、はい、言ってますけど、
そうですよね、
でもねその後に、保育士の先生とか、はい、園長先生、園児の方がねありがとうって言ってくれる、それだけでね、もう本当にやりがいがあるというか、
そうです、
心がね現れるので、
だ
からもう、はい、全ての幼稚園前寿司、はい、もうそれ以外のところはちょっとね、お金もらわんとできないですけど、もう前寿司はもう私はもうなんとか守っていきたいと思います。
久保社長のこうお子さんを守りたいというその思いからね、このね、エアのスプレーの原価もかかってますし、久保社長の、ね、人件費なんか もうすごいことにはなってるかと思うんですけど、まあ、それでもやっぱりこう子どもたちのためにという思いで、やっております。この僕も、ね、ぜひぜひちょっと現場も見に行きたいなとは思ってるんですけども、
ね、はい、また気になった もし、ね、今通われてる幼稚園とか保育園があったら、ね、もしぜひ、ね、紹介してもらいたい、ほんでどうしてもやっぱもう無償でやるよって言ってるから、だからもう最初に、ね、なんか後で買わされるんちゃうかとか、ね、なんかそういう風にこうどうしてもやっぱ壁ができちゃうんですけど、
そうですそうです、
実際に見ていただいて、うちらがお金もらうとかそんなこと一切ないんで、私らはもうありがとうって、もう感謝されて、それだけでね、もう心がね洗われるんで、
そうですそうです、
それ以上のものは何も要求しないし、
そうですそうですね、もうねこの新型コロナの大変な状況の中で、こう舞鶴の全体でなんか よりもっとよくして暮らしていけるようにしましょうっていう思いがね、すごく、
まずは子どもたちを守りたい、まずはですね、って思ってます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では、はい。次はもうちょっとフリートークのところで、
ね、うちの営業部長の広瀬君が、はい、前寿司のね、いろんな形で、悩み事をね、
はい、
相談させてもらうこと、
はい、
はい、
はい、はい、広瀬さん、自己紹介をすみません、簡単にお願いいたします。
ファイン住宅 の営業、まあ、部長をさせていただいている広瀬浩一と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、今日はですね、はい、この収録のちょっと事前準備の段階で少しお話がかなり盛り上がりました。舞鶴のランチについてのちょっとお話をしていきたいなと思っておりますが、
はい、
広瀬さんどうですか、このランチってこの辺食べる どこで食べられてることが多いですかね。
まあ、正直すき家であったりとか、
はいはいはい、
まあ、中華ですね、ちょっと、ね、遠くになるんですけど、北京さんとか行かせてもらったら思うんですけど、
はい、
やはり、ね、中心部にこう定食を食べさせてもらえるところが少ないかなというのが、
はい、そうです、そうです
ね、思いますね。
ちょうど東と西の、まあ、ちょうど真ん中ぐらいにあって、うん、まあ、西舞鶴とかもすごいいっぱい定食屋さんもあったり、東もちょこちょこあったりするんですけど、
うん、
なかなかこの辺り、付近の辺りにランチするとこないですよねって話して、
難民になってます、
はい
あるんですよ、美味しいところはいっぱいあるんですけど、はい、やはり、まあ、こんな言うとあれなんですけど、福知山の方にある大戸屋さんとか、
はい、
ああいう、まあ、昔は舞鶴もあったんですけど、こう、はい、選んでこうおかずとかを取っていけるご飯屋さんとかいうのがちょっと今なくて、ちょっと悩んでるというか、
なるべく中華屋さんとか、
はい、
まあ、コンビニとか、
うん、
まあ、そういう選択肢があまりなくて、
そうなんです
。でしかもちょっとこう油が多かったりだとか、コテコテしたものがちょっと多いかなっていうのも、まあ、舞鶴全体としてあって、
はい、
なんかこう健康にすごいいいよう なんかランチ、ね、できればすごくいいんです
よ、ね、ありがたいんですけどね。
なかなかこうお野菜をたくさん食べれますとか、はい、あまりこうカロリーをこうすごい気にしてるような定食が出るとか、うん、
はい、
なんかそういうのが前もっとね舞鶴できればいいんですけど、
できれば本当にいいんですけど、はい、
そうですよね、やっぱ女性の方が、はい、 がなんか好んでくるようなランチの場所、なんかそのパスタとかではなくきちんと健康に気を使った、ご飯の食べるところ、特にランチですね。
そうですね、
あればいいなと。
そうそう、あのフルルファームさんとかの
そうめちゃくちゃ美味しいですよね。
無農薬の野菜をこう使ったりとか、はい、そういう定食というかあのご飯屋さんというのがちょっと欲しいかなと思います。
そうですね、お惣菜系ですね。
そうですね、
はい、ポッテリのラーメンとか、はい、あそのばかりではなくてきちんとこう野菜をあの体にいい形で摂取できるようなランチね、毎日で増えればいいですけど、
まあ、昼だけじゃなくて夜もなんですけど、ね、夜も、まあ、あの家庭も取るところはまだあれなんですけど、はい、やっぱり若者の方が、はい、そのコンビニ弁当だけじゃなくてそういう定食が食べれるところっていうのは僕は必要なんじゃないかなと思います。結構、まあ、まあ、でも結構あれなんですけど早く閉まるんで、はい、店屋さんもね、はい、やっぱりラーメン屋さんとかしか開いてないんで、はい、やっぱり定食がしっかり食べれるところは舞鶴の健康を守るという意味でも必要ではないかなと思ってます。偉そうなこと言ってす
みません。なんかこうもういろんなメニューを取り揃えてじゃなくても一日日替わり定食一種類ですだけでもいいので、はい、きちんとなんか体にいい定食が食べれるランチが舞鶴にできたら嬉しいですね。
いや嬉しいですよ。やっぱり あるかもわかんないですけど、やっぱりこの中心部の近くにちょっと欲しいですね、はい、中心部であれなんですけど、西と東に1店舗ずつぐらい行きやすい場所にちょっと欲しいかなと思います。
まあ、ここも言うと東からも西からでもあの車でパッと来れるの で、
そうです、ね、
まあ、ここに駐車場がある、まあ、そういうちょっとこう体にいいランチが食べれるところがあれば、
はい、
結構行けそうな気がするんですよね。
そうですね、はい、望んでます、
はい、できればいいですが、ね、はい、もうちょっとこの食文化こう舞鶴盛り上がっていってほしいなっていう気持ちも込めてこのちょっとランチのお題を今、
はい、
聞きました、
はい、ですね、あの健康の街にこうなっていってほしいですね。
そうですね、はい、あの舞鶴ちょっとこう健康寿命とかあの障害寿命とかっていうのがあまりこう長くないと言われている街で、はい、まあ、そういう、こう食のところでもしくは、ね、もしかしたらその次回次回ぐらいに話題にさせていただきますこのスポーツ、
そうです、ね、
なんかも含めて、ね、なんかその健康の街みたいなのができたら、ね、もっと住みやすくなるのかなと。
せっかくねこんだけ自然にあふれててね、いい町というか、はい、こう本当に素材にあふれてる町だと思うんですよ。
そうですね、
他と比べてもやはり京都市内とはこう違った魅力をね、はい、こう舞鶴からこう発信していってやっぱ若者に人気のある町に
そうですそうですそうですね、
こうして、まあ、もちろんお子さんにもお年寄りにも優しくて若者にも魅力がある、ね、いっぱいその魅力を伝えていけるところにはやっぱり食文化であったりとか、まあ、スポーツをする場であったりとか、はい、そういうのをたくさんこう設けていけるような体制作りをこうしていっていただきたいなと思います。
では広瀬さんお時間となりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ファイン住宅プレゼンツとんかつ社長の快適空間ラジオ、この番組は FM 舞鶴ウェブサイトからポッドキャストでも配信しています。リスナーの皆さんからのメッセージご感想ご意見も募集しています。この番組は快適な空気と生活空間の提供による地域の活性化を目指すファイン住宅の提供でお送りしました。とんかつ社長ことファイン住宅久保社長と今回は広瀬さんと FM 舞鶴パーソナリティ佐久間がお届けいたしました。それではまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。